Hello everyone! 皆さんこんにちは。アンナラドット FM ロミオシャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組ファンファンペラペラタイムでは毎回簡単で便利な英語のフレーズを私ロミオシャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を身につけていきましょう。はい。それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。ではですね、まず前回のおさらいからいつものように始めていきましょう。前回のおさらいです。テーマが道案内の便利表現でしたね。はい、道案内、皆さんちゃんとできますかということでね、よく使われるフレーズ、生きたフレーズを、教えましたね。この道案内の便利表現3つ、さらっとおさらいしましょう。まず1つ目です。1つ目の道案内の便利表現、これが It's next to どこどこ。It's next to どこどこでしたね。はい、何々の隣です。まあこれは結構言える方も、まあ道案内慣れた方なら多いんじゃないでしょうか。 It's next to どこどこ、まあね、ご存知の方も多い表現かもしれませんけども、軽く文章を作ってみましょう。2回読みます。質問文と答えに分けて読みますね。まず質問文、 Hey Laura, is there a convenience store around here?Hey Laura, is there a convenience store around here? はい、質問文ですね。まあそんなに難しい文章ではないです。Hey Laura, ねえローラ、is there a convenience store around here? Is there a convenience store? コンビニエンスストア、コンビニはありますか ？Around here、これがわかればもう簡単ですね。Around here、この辺にですね。まあ日常会話でよく聞く、フレーズです。この辺に。コンビニはありますか、ローラ。で、それに対する答えで、Yeah, it's right there, next to the radio station. Yeah, it's right there, next to the radio station. はい、こうなります。答えもそんなに難しくないですね。It's right there, yeah, it's right there. はい、すぐそこですよ。Next to the radio station. まあ、it's が隠れてるんですけども、省略されてますね。Next to the radio station.、ラジオ局の隣です、なんちゃらステーション、何々局なんて使い方よくしますね。警察署だったら police station って言ったりね、テレビ局だったら TV station なんて言いますよね。はい。Next to the radio station.、ラジオ局の横にあります。はい。こういう文章になるわけですね。まあ、こういった感じでもう日常会話なら、もう本当に、道案内になるとね、もう頻繁に出てくるフレーズね、フレーズなんで、ぜひ覚えておいてください。It's next to どこどこ。どこどこの隣です。はい。それではね、おさらいですんで、またさらっと二つ目に参りましょう。道案内の便利表現、二つ目が、go down。go down。はい。go down。まっすぐ進むですね。まあ、go down, down って言ったらなんかちょっと下というイメージあるかもしれませんけども、道案内の場合、go down って言えば、まあ、go straight と同じ意味ですね。go straight。まあ、まっすぐ行ってください。坂道で、まあ、下に向かってる場合の坂道、まっすぐ進む、go down。もちろん使えるんですけども、まっすぐな道、そして、ちょっと上り坂になってるとこ、これでもね、go down って、意外とネイティブ、もう気にせず行っちゃうんですね。ですからもう go down、道案内で出てきたらもう go straight と同じでまっすぐ進むと覚えてもらって構いません。もう上り坂にも使えます。はい。まあ、上り坂の場合 go up って言っても全然、まあそっちの方がまあ本来正しいんですけどもね。まあそこはまあ、お好きなように使っていただいて構いません。でもネイティブはもう割とも go down、 もう、上り坂でも下り坂でもまっすぐでも割と使いますんでね、それだけ分かっておいてください。はい、ではこの go down を使ってまた文章を作りましょう。質問文と答えでまた分けます。2回ずつ読みます。まず質問文からいきます。 Excuse me, is there a police station around here? Excuse meIs there a police station around here? はい。さっきも、police station、一つ目のおさらいで出てきましたね。警察署。Excuse me. 失礼します。ごめんなさい。 今道で誰かに、ちょっといいですかって尋ねてるんですね。 Is there a police station around here? この辺に警察署はありますかですね。はい、簡単な文章ですね。また around here、 この辺にが出てきましたね、便利です。でそれに対する答えとして Go down this street, you'll find it on your left。Go down this street, you'll find it on your left。 はい、どうでしょう。 Go down this street、 この通りをまっすぐ行ってください、そして You'll find it on your left。 You will find it の省略ですね。 You'll find it on your left、find、 見つけるですから、You'll find it、 あなた見つけるでしょう。On your left、 左側に、はい、左側に、見つけるでしょう。まあ要するにあの左側見てたらありますよってことですね、はい、Go down this street, you'll find it on your left、ここまっすぐ行ってください、ね、左側にありますよ、こういう文章になるわけですね、はい、まあ、Go down と言いましたけども上り坂の可能性もあります。はい、どうでしょう。 Go down、 もう Go straight よりもネイティブは結構言う方多いイメージですね。特にアメリカ人なんかは多いイメージです。はい、ではですね、次の、道案内の便利表現3つ目のおさらいに参りましょう。3つ目の道案内の便利表現、これが Make a left、 Make a left、 はい、左折するですね。まあですから、Make a right にすると右折するになるわけですね。 Make という、表現が出てきました。まあ Turn leftとかね、turn right で、覚えてらっしゃる方いらっしゃると思いますけども、まあそれでも正解です。ただ、まあ、ネイティブは最近 make a left、 make a right っていう方多いイメージですね。まあturn left、 turn right と、同じ意味ですんで、全然もう好きなように使ってもらって構いません。ただネイティブは make a left、 make a right っていう言い方よくするよというだけですね。では、またこれ使って文章を作りましょう。質問文と、答えにまた分けます。2回ずつ読みます。いきます。How do I get to Nara Station? How do I get to Nara Station? はい、質問文。How do I get to? Get to どこどこ。で、どこどこに行くっていう意味があるんですね。まあ、get って言ったら手に入れるっていう意味で感じちゃうかもしれませんけども、get to どこどこ、どこどこに行くという意味です。はい、これもよく出てきますね、私の番組でも、ぜひ覚えておいてください。どこどこに行く、get to どこどこですね。はい、これが分かればもう簡単です。How do I get to 奈良 station? 奈良駅にはどうやって行きますか？ですね。それに対する答えが、Go down this street and make a left at the second light.Go down this street and make a left at the second light. はい、どうでしょう。 Go down this street、ここまっすぐ行ってください。そして、and make a left at the second light。 Make a left、 左に行ってください。 At the second light。 Second light、 light っていうのはまあ信号のことですね。信号いろんな言い方あります。トラフィックシグナルって言ったり、シグナルって言ったり、まあ今回はトラフィックライトのライトと言ってますね。はい、まあ使う場合はもう好きに使ってもらっていいんですけども、まあネイティブもね、いろんな言い方しますので注意してください。今回ライトで信号、になりました。トラフィックライトですね。Make a left at the second light。二つ目の信号で左に曲がってくださいですね。はい。Go down this street and make a left at the second light。 ここまっすぐ行ってください。そして二つ目の信号を、左に曲がりましょう。こういった文章になるわけですね。はい、もうスムーズに道案内ができましたね。かっこいいですね、これができたら。はい、どうでしょう。先週のおさらい以上となりますが、一つ目に勉強したのが、何々の隣です。 It's next to どこどこですね。で、二つ目が、まっすぐ進む。go down でした。go down ですね。 で、三つ目、最後に、おさらいしましたのが、左折する、右折する、make a left, make a right, make a right でしたね。はい。いろんな、もう絶対にね、道案内になったら、もう、これも最低限覚えておいてほしいですね。はい。はい。それではですね、先週のおさらいこの辺にしておきましょう。ここからは、いよいよお待たせしました。本日のテーマでございます。本日のテーマ、カスの正しい英語表現。はい。カスです。まあ、カスっていう英語表現ね、日本語では単純です。まあ、商売的にね、ビデオのレンタルなんかのお店でも、カスなんて単語を使えますし、まあ、普通に友達同士で、本の貸し借りね。まあ、普通お金取らないじゃないですか。もうそういった場合の、ボランティア的な感じでも、カスっていう単語で使えますけども、まあ、お金が絡んできたり、あとまあ、賃貸契約なんかの場合はね、英語の場合、もう、いろんなカスがあります。例えば、lend。あと、rent。そして、lease。はい。日本語でも lease なんてね、よく聞きますけども。これね、実はもう全部使う場面が違うんですね。ですから、今回は状況に応じて使い分けるカスですね。これを、3つに分けて教えていきましょう。まあ、実はそれほどね、難しい違いはないので、まあ、そんなに難しく考えないでください。もうね、状況だけ覚えてしまえば、簡単ですんでね。はい。それでは、今週のテーマ、カスの正しい英語表現、勉強していきましょう。はい。それでは、一つ目のカスですね。まず一つ目に勉強しますのが、rent。rent。はい。rent。どうでしょう。最初 R ですね。rent。ちょっと発音難しいんですけども、L ではなく R ですので、rent ですね。はい。これがね、ちょっと難しいんですけど、L の発音になっちゃうと意味が違ってくるんですよね。rent。また後で説明しますけども、発音ね、ここはちょっと頑張ってほしいところですね。rent。はい。まあ、もうどうしてもラリルレロの rent で言っちゃってしまう人は、もう最悪です。もう最悪の場合ですけども、上、もう本当にもう上でいいです。はい。ちょっとやっぱり舌を巻いて R の発音っていうのはなかなか慣れないと難しいんで、ただもう、rent って言ってしまうよりは、もう、全然ね、マシですんで、上ってもう言っちゃって、構わないと思います。rent。はい。まあ、本当はね、R の発音勉強してほしいですけどもね、ラジオでもちょっと難しいのでね、はい。rent。これで、有料で貸すという意味になるんですね。有料で。ですから、まあ、CD や DVD、お店で貸したりする場合ね。あと、まあ、レンタカーなんかにもね、使えるかもしれませんね。はい。rent。有料で貸すです。例えば、文章にしますと、I have a room for rent. I have a room for rent. はい。room。部屋ですね。I have a room。私は部屋を持っています。for rent。貸している部屋をですね。ですから、I have a room for rent。で、部屋を貸していますという意味ですね。はい。こんな風に rent、こういった場面でも使える便利な単語です。あとですね、例えば なんていうんですかね、看板とかでよく見かける場合は、まあ文法とか気にせずに、もう room for rent と書かれてるだけの場合もありますね。room for rent。これで部屋貸します。はい。こういう表現になるわけですね。まあ、room for rent。まあ、日常会話ではちょっと文章としてめちゃめちゃですけども。まあ、看板とかで書いてる場合はね、やっぱり短く端的に単語だけでね、伝える必要がありますので、room for rent なんてね、大文字で書いたりして、よく看板で見かけますね。部屋貸します。ですね。はい。まあ、こんな風に rent。もう日常会話で、必ず、耳にする単語ですのでね、覚えておいてもらいたいです。rent。有料で貸すした。はい。それでは次、二つ目の貸すに参りましょう。二つ目です。これが、lend。lend。はい。lend。これは L ですね。ですから、簡単な方です、発音が。lend。もうラリルレロのレで構いません。lend。これは、無料で貸すですね。まあ、友人同士に本やゲー、友人同士でね、本やゲームの貸し借りしたり、まあ、普通お金取らないですよね。はい。lend、無料で貸す。で、さっき言いました単語、rent。 はい、これをなぜ R の発音絶対頑張ってほしいかって言いましたら、この今教えた無料で貸す lend 過去形にしたら lent になるんですよね。 lent、はい、どうでしょう、さっきの単語、有料で貸す rent、 これ発音、ラリルレローの例でやっちゃったら lent、 無料で貸すの過去形と意味が同じになっちゃいますよね。はい、だから発音って大事なんですよね。もう意味が変わってしまう場合があるんですよね。ちょっと日本人にはちょっと辛いかもしれませんけども、はい、ちょっとね、R の発音と L の発音、こういう場面でちょっと必要になってくるわけですね。ですが、まあさっき見ましたように R の発音どうしてもできないよって方ね、多いと思います。ですので、もうこういったこともありますので、 R の発音する方はもうどうしても舌を巻いてうまくできない方は上でも構いません、上ですね。はい、ちょっともう、まあ、最初はそれから慣れていきましょう。rent で構いません。で、ごめんなさい、話戻りますね。今教えてた単語が、無料で貸すの lend でしたね。過去形にすると lent になります。ではこの単語を使って、まあ、簡単な文章を作ってみましょう。例えば She lent him a book. She lent him a book. はい、短い文章ですね。 She lent him a book。はい、まあ、lend の過去形 lent とさっき言いましたね。 She lent、彼女貸した him a book、 彼に本をですね、簡単です。 She lent him a book、彼女は、彼に本を貸したという表現になります。はい、まあね、もう lend 無料で貸す、もしかしたらまあ rent よりも、よく聞く単語かもしれませんね。はい、日常会話で聞きます。例えばですね、この lend を使った、日常表現、他にもいろいろありますね。例えば、lend a hand。 lend a hand。 はい、lend 貸す、 a hand 手をですね、まあ手を貸す、そのままです。直訳でもいきますね。 lend a hand 手を貸す、ちょっと手伝う場合なんかにね、はい、もちろんね、 lend は無料ですんで、まあちょっと軽く手を貸してやるぐらいですね。 lend a hand 手を貸すだったり、あとlend support、 lend support、 支持するだったりね、まあ選挙だったり、あとまあ会社のね、生派閥と言ったり、まあね、どの人を支持するかみたいな、まあ、そんな場面でも使いますよね。 lend support、 支持するなんていうね、フレーズもありますんでね、これも合わせて覚えてもらえたらいいかもしれません。はい、どうでしょう、 lend 無料で貸すでした。はい、それでは、次3つ目に参りましょう。本日ね、3つ目これで最後です。貸すの表現3つ目、これが lease、 lease。 はい、これもね、あのレンタルの rent と同じで lease、結構日本語でもね、カタカナでね、使われる表現ですね。馴染みがあるんじゃないでしょうか。lease、 これは契約を結んで、そして有料で貸すという意味ですね。ですからまあ土地、建物、あとまあ今ね、しばらくの間車借りるレンタカーなんてのもありますよね。そういった場合 lease、貸す、これが使われるわけですね。契約を結んで有料で貸す leaseです。はい、例えばどんな場面で使われるんでしょう。また簡単な文章にしますと、He's thinking about leasing that house. He's thinking about leasing that house. はい、どうでしょう。He's thinking、彼は考えています。He's thinking about leasing that house、その家を、あの家を、貸すこととなるわけですね。はい、 He's thinking about leasing that house。 彼は、あの家を貸すことを考えていますですね。はい、 lease、契約を結んで有料で貸すでした。はい、例えばですね、まああとまあよく、まあよくは使われないかな、まあよく海外に行ったりね、映画を見る方なんかは目にすることもあるかもしれませんけども、よく使われる表現で lease agreement、賃貸契約なんてね、もう定番フレーズなんてのもありますんでね、まあ覚えておいて損はないと思います。 lease、契約を結んで有料で貸すという表現でしたね。そして、今教えたのが lease agreement、賃貸契約という言葉もあるんだよということですね。まあこれ難しいんで、まあおまけ程度で構いません。はい、どうでしょう、本日教えました貸すの正しい英語表現でした。最後にね、ちょろっとだけおさらいしましょうかね、まず一つ目に教えた貸す、これが rent、 rent でしたね。 rent、rent って言っちゃうと発音、なんていうんですかね、意味が違ってきますので気をつけてくださいということでしたね。 rent で意味はどうだったでしょうか。これ貸すでも有料で貸すという意味でしたね。はい、まあ、CD とかね、DVD、まあ、軽く一回貸すときにね、有料で貸すときに使われる単語ですね。rent、 貸す、有料で貸すでした。で次二つ目に教えましたのが lend、 lend、 はい、これは L で、綴りも L から始まりますので、ラリルレのレでいいですね。 lend、 これが無料で貸すでしたね。まあ、友人にね、本とかゲームソフトとかね、貸したりする場合に使われる日常表現ですね。無料で貸す。lend でした。はい。で、三つ目に勉強しましたのが、lease。lease。まあ、これが一番、まあ、使うんですけど、これが一番まだ耳にしない方ですかね。lease。これが、貸すなんですけども、契約を結んで有料で貸す場合ですね。ですからまあ土地とか建物等の賃貸契約が必要なものですね。これが一番ちょっと難しい単語です。 lease、契約を結んで有料で貸すでした。はい、どうでしょう、本日のテーマ、まあ、なんとなく違いはあるんだろうなとは思ってても、実はちょっと細かく違いまでは使いこなせていない方も多かったんじゃないでしょうか。今回のテーマ、貸すでした。はい。それではですね、本日の勉強以上となります。お疲れ様でした。本日のテーマでね、分かりにくいところがあったり、もう一度聞きたいなというところがありましたらね、毎回やってるように、前半にね、また来週もおさらいしますので、またそちらも聞いてください。はい。そして、この番組ファンファンペラペラチャイムの、簡単なテキストがですね、nara.fm のホームページからも、ご覧になることができますので、そちらも合わせて、確認いただけたらね、単語の綴りだったりね、文章もしっかりとね英語で書かれておりますので、よりわかりやすくなると思います。 nara.fm のホームページ、そちらも合わせてご確認ください。はい、それではですね、本日私との勉強は以上となります。今度こそお疲れ様でした。